ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。健康のことですね。健康とか幸福というのは本当に我々にとって大切で、なんで働いてるの？まあ、働いてるのは、まあ、人間の、自分のためってことあるんですが、なんでいろいろ考えてるのって言ったら、我々が健康で幸福になることが目標で、まあ、人生を送ってるのはもんですからね。これをいろいろ健康を議論したり、昔から考えてる人のことをずっと言いますとね、実に僕らは雑だってことは、まあわかりますね。僕らは健康と病気、死ぬぐらいしか分けてないんですよ。分けてるのが頭の中にですね、健康であればいい、健康だったらいいとかですね、病気だったらどうしようとかですね、死ぬのを避けたいとか、そういうふうに考えてるんですけども、やっぱり貝原一見なんかもそうですけどもですね、つくづく感心するのは、健康を三つに分けてんですね。意識してるかどうかちょっとはっきりしないんですけど、快調な日々っていうのと、まあ普通の健康っていうのと、不調っていうのが三つ概念がありましてね、彼の頭の中に。それをきちっと明瞭に意識してるんですね。で、ちょっとその例を言いますと、まあ非常に体が好調で、まあこの頃風邪もひかないし、元気だし、疲れないしと、それから気力も充実してるし、みんなとも仲良くいけるしという時とですね、それから不調でですね、どうも最近風邪ひいたり、ご飯も美味しくなかったりすると。で、なんとなく調子も悪いなという時もあるんですね。疲れやすいとかですね。それで、それをこう、例えば要因としてね、それを原因として見るならば、まあ生まれつきが一つあるんですね。まあ僕なんかそれで、まあ、43まで毎日不調でしたからね。それはあるんですけど、毎日の生活の仕方が自分は正しいだろうか。あ、正しいっていうか、正しい間違ってるって言うと、なんか、道徳が入っちゃうんですけど、正しいというかむしろ、毎日の生活が動物としてまともだろうか。朝ちゃんと起きてるだろうか。睡眠時間はある程度きちっと7時間以上取ってるだろうか。ぐっすり寝てるだろうか。だから、朝起きて、ちゃんと太陽の光を見て、足を動かして、これ足を動かさないといけないわけですね。それで、すぐテレビを見たりなんかしてないだろうか。ある程度、自分でお茶を沸かしたり、美味しいお茶を入れたり、ゆっくり飲んだりって、そういうこともしてるだろうか。そういう、まあ全部がそうですね。仕事も無理なく計画的にきちっとやってるだろうか。夕方家に帰ってきてって、まあ、勤め出てる人はね、勤めも楽しく勤めてるだろうか。定期的にまあ、風呂に入ったり、いろいろ家のこともやってるだろうか。家族とは楽しくやってるだろうか。まあ、家にいる人は、毎日毎日、家にただ閉じこもってるんじゃなくて、ちゃんと計画的にどっかに出て行ってるだろうか、とありますね。それから人間だからどうしても自然の中にいなきゃいけないし、自然との接触がどうしても必要なんですよね。ですから朝は必ず窓を開けて外を見て、この前お医者さんと一緒に泊まりましたらね、そのお医者さんは、まず窓を開けましょうやって言ってましたよね。僕もそう思うんですね。私の家にベランダがあるもんですから、まあ小さいベランダですけども、ベランダに出るだけで違いますね。窓を開けてたらベランダに出てるのと同じかと違うんですよ。ベランダに出ますとね、風、この自然の風っていうのはもう元気になりますね。本当に不思議なもんですね。まあ、緊張感が出るのかもしれませんが、結果として元気になりますね。だから自然の中に、毎日、自然の中にいるだろうか。ちょっとぐらい雨が降っても、まあ、傘もささずに、ちょっとこう歩いたりしてるだろうか。それから、もちろん年に数回は海水浴とか、森とかね、山とかね、行ってるだろうか。ほんで、やっぱり山に行けば、山の感じがあるんですよ。まあ、海で海水浴流したらもう最高でね。塩水が肌に触れますから。それから、まあ、なかなかね、ご年配のご婦人でも海水浴ちょっとやれないっていうような人もいるんですね。そういう人は、裸足で海岸の砂を歩くだけで違うんですよ。だから、もちろん、海岸線で遊んでいる子供たちが元気だって、それは当たり前ですよね。それはもう自然の中で、裸足で太陽の光浴びて日光浴ですからね。日光浴も、ちゃんと人間の肌というのはですね、太陽の光で皮膚癌ができるのがちょうど防げるような色してるんですね。ですから、まあ、北の方のスウェーデン人とか、まあそういう人たちは大体真っ白な、あれですね。それから目なんかも別に防御する必要ないから、 ちょっと光に弱いような目の色してますね。ところが、だんだんだんだん南に行くと太陽の光や紫外線が強いですから、何しろ人間というか動物が地表に出れるようになったのは、成層圏にオゾン層ができて、そのオゾンというのは O3 なんですけど、O3 が紫外線を吸収してくれるので、まあ太陽っていうのは原子炉ですからね、原子炉から来る危険な光、まあ理屈っぽく言えば波長が400ナノメーター以下の光、この光がまあ人間に当たりますとね、人間はその防御系がはっきりしてませんし、波長が短い光っていうのは人間の皮膚とか体のそういう有機物と反応しますからね。ですから、まあ、劣化していくと、目なんか特にむき出しの内臓つってもいいようなもんですから、目には皮膚がないんで、まあ、直接光を入れなきゃいけませんからね、防御機構が整ってないんですね。ですから目を悪くしてしまう。そういうことを全部考えなくてもいいけど、習慣として自分はちゃんと周りの自然との間がこうちゃんとしてるかということをね、やっぱり意識っていうか意識もわずかにしながら日常生活の中に取り入れてるか。食事もですね、まあ日本人なのにヨーロッパの食事なんかしてたらそれはダメですよね。それは別にヨーロッパの食事が悪いってわけじゃないんですね。まあこれも日本人の江戸時代までの人が随分調べてますけども、日本人は魚はいくらでも食べるんです。それから鳥も大丈夫なんですね。ところが四つ足になるとちょっと腸に引っかかるんですよ。それで昔から四つ足は食べないんですね。だけど食べないけども、まあやはり食べたい。じゃあどこまで食べられるかって言ったら、ちょっと豚とか牛はまずいなと。まずいっていうか、これは味がまずいんじゃなくて、体に悪いなと。だからまあ、ウサギぐらいまで頑張って食べようかと。そうすると、ウサギを1匹2匹と数えると、なんとなく差し障るから、1羽2羽と数えるわけですね。まあ、鳥と見立てるわけですね。ですから、まあ、日本人が食べる。だから、昆虫食なんつってて、何のためって CO2 による温暖化のため、あんたバカじゃないのって感じですよね。バカって言うことないけど。っていうのは、人間は、ただただ CO2 のために生きてるわけじゃなくて、自分の健康のために食品を選んでるわけです。それも、ヨーロッパで食べてるものを日本人が食べると、やっぱり体の調子が悪い。それから、日本人の食べてるものをヨーロッパが食べてもダメだ。妊婦はカジキマグロを食べるのに、イギリス人のご婦人と日本人のご婦人で妊娠されてる方は全然基準の量が違うわけですから、当たり前ですよね。これは経度と、地球には経度と緯度があります。南北と東西ですね。まあ、それによっても食事随分違うし、まあ、一番典型的にはお酒ですよね。これもはっきりしてますから、液体ですからね。お酒は、ヨーロッパ人はお酒の分解酵素を持ってない人はいない。つまり全員が持ってる。日本人は世界で一番約半分が、まあデータによりますけど、だって 44% か 48% って言われてますけども、それを持っていないということですから、お酒を飲むと日本人は半分具合が悪くなる。ヨーロッパ人はいくら飲んでも大丈夫だ。これは牛乳の中の数、なんかなんだろうね、同じですよね。牛肉の油もそうですし、牛肉の油はむしろ日本人は割合いいんですね。植物の油よりかいいんで、人によりますけども、まあまあ、そんなに気をつけなくていいんですね。僕なんかはちょっと胡椒がいけないんですね。やっぱり胡椒っていうのも日本にないですから、やっぱりこういうのはもちろん危ないんですよね。だからもちろんその逆にね、ヨーロッパ人つな、わかめなんか全然ダメですし、海苔もちょっと怪しいしというふうにですね、海産物の植物系はですね、ちょっとヨーロッパ人も弱いんですね。だから、その食事っていうのも基本はもちろん、自分の先祖が何万年と住んでたところにできるだけ近い食料なんですね。もちろん食料ばかりじゃなくて、例えば紫外線の強さ。まあ僕がいつも使ってるのは、イギリス人がオーストラリアを支配して植民地にした。いやー、広いオーストラリアを植民地にしたから、あそこに全部囚人は追っ払ってしまいって言うんで、オーストラリアに刑務所を作ってそこにイギリス人を送ったんですよ。だ本国から遠いからいいやと、凶暴な連中を閉じ込めたと思ったら、そこに送った囚人は、刑期を受けてるうちに紫外線に当たって、まあ僕の読んだ論文はだいたい20倍ぐらいでしたね、皮膚がんの発生率が。だから、自分が住んでるところから離れるっていうのは非常に危険性があるんですよ。それは当たり前のことですね。 それは食事でもそうですし、紫外線とかそういうのそうですね。が、まあ、昔から言われてはいますけど、最近特にきちっと言われてるのは家族の仲がいいかどうかですね。それは、まあ、毎日当たり前のように笑いながら、子供たちが学校帰ってきて、子供たちもはしゃいで、親も嬉しくて、で、なんかちょっとした甘いものとか果物を食べて、学校のことなんか話して、楽しく一日を過ごすと。いう家族と、もういがみ合ってて、家に入ってきても親もいないと。ね。このことなんか男女の関係と家族の関係を間違ってる人がいましてね。錯覚して。男女の関係は男女の関係で処理しなきゃいけないんですよ。男女をうまくやるために子供に幸せを寄せるというのはほとんどなんですよ。保育園がもう典型的ですね。保育園に預けますと、なんで預けるんですか？お母さんが忙しいから。いや、全然関係ないじゃないですかと。お母さんが忙しいってことと親子の関係は全然無関係ですからね。だから、親子の関係は親子の関係で考えなきゃいけないし、男女の関係は男女の関係で考えなきゃいけないんで、男女を平等にしようと思って、その幸せを子供にかけるっていうのを言ってる女性が多いんですよ。ねえ、だけども、いや、僕はちょっとここでね、健康の話と飛び離れますが、男性の勤めてる内容と、女性の子育てとか家庭の仕事と見るとね、僕にはですよ、全く普通の人ですよ。特別な人は別です。天皇陛下とか、なんか内閣総理大臣、それは別ですけど、普通の人同士を比べれば、サラリーマンの普通の人と、普通の家庭の主婦では、絶対に仕事の内容は家庭の主婦の方が高いです。間違いなく。だから、ただ給与体系が間違ってるってだけですよね。主婦はゼロと。旦那は辛いサラリーマンしててもある程度お金をくれると。これは資本主義における給与体系の決め方が間違ってたわけで、男女関係が間違ってるんじゃないんです。間違ってる場所が違うんですね。まあ、それもいいとして、家族も大切ですね。付き合いが、この頃これは研究がだいぶ進んできましたが、人との付き合いがある老人は老化しないっていうのがあるんですね。これはデータいっぱいあります。まあもちろん健康寿命なんて言ったらすごく効くんですけども、まあそれ以外に、まあ人との付き合い、楽しい付き合いですね。もう無理やりのやつね。まあ老人なんかになりますと、仕事上で辛い思いをするっていうのは耐えられなくなってくることもあるんですね。ですからまあ、楽しく付き合うと。それも、ある程度双方に遠慮しながら。つまり、あんまり友達関係がひどいと、やっぱり破綻しますからね。これはイエス様もそう言っておりますんでね。イエス様。まあ、イエス様とかお釈迦様なんかも、こういった健康と心理状態ってのは、よく観測されててね。もちろん、それ偉い人ですから。それで、適切なアドバイスをしてますね。まあ、あんまり人は、家族はね、接近していいんですよ。家族とはもう接近するようにできてるんですね。家の中で過ごします。だけど他人との距離はできるだけ広げとった方がいいっていうのが多くの偉人の残している言葉ですね。ですからそれはやっぱり人間っていうのは人とあまりペタッと密着するとダメになっちゃうんですね。ですから、家族以外の人とはね、あまり接近しないように、まあ、夫婦でもあまり接近しすぎるとね、一心同体なんつって失敗しますんでね。まあ、それもありますね。これはまあ最近だいぶ進んでまいりました。それからやっぱり今日より明日が良くなるという未来に対する夢ですね。明るさという夢っていうか、夢っていうとなんか大げさなことを考えるの、月に行くとかそういうんじゃなくて、今日より明日の方が楽しくなる。明日よりか明後日の方が健康になる。明後日よりかし明後日の方が社会も良くなる。こういう気持ちですね。ですからまあ申し訳ないけど、今度高市さんが首相になります。その前の首相なんかはね、やっぱり首相になる顔をしてないですよ。人が見てね、楽しくなる顔じゃなくちゃダメなんですよ。首相っていうのは。どんな顔でもいいってわけじゃないんです。やっぱり顔なんか人の顔なんか言うなって言うけど、顔が美人だとか、なんかスマートな男だとかそういうこと言ってるんじゃなくて、やっぱり人柄が明るくて、みんなが見たら特に首相なんかはね、みんなが、これ校長先生もそうで、会社の社長もそうですよ。学校の先生もそうなんですけど、まあ、笑ってなきゃいけないんですよ。じゃあ、笑い顔っていうか、明るい人ね。あの人を見てると、元気づくよ、という人やしかないわけでね。あの人見ると、気が暗くなっちゃうなんて人は、ダメなんですよ。で、これがやっぱり明るい明日ですね。国連の統計見ますとね、 この国はいい国だ、もしくは今生活に満足してるってのは全然ね、お金によらないんですよ。もう一番いいのはね、明日が明るくなりそうだっていうことなの。明日が明るくなりそうだ。一時今から30年ぐらい前、私そういうのを一生懸命勉強してたらね、その当時はベトナムが一番みんなが幸福なんですよ。心の中が。その時のベトナムと日本の所得差は100倍あるんです。日本人は100倍お金取ってるんです。取ってたのその当時ね。まあベトナムまだその当時貧乏でしたから。だけど幸福感はベトナムの方が幸福なんですよ。もちろん、ベトナムの気候っていいですからね。特に南の方行きますとね。もうサイゴンからちょっと南、今ホーチミンって言うんですかね。そこから南に行きますとね、本当にこう、南のいい国っていう感じがするんですね。農村が繋がってまして。だから、幸福感があるんですよ。あの頃ね、94% だったんですね。国連の調査で。ベトナム人が自分は幸福だと感じる人が 94%。日本は 30% ぐらいもなかったかな。お金は日本が100倍っていうことですね。だから、本当にこう、お金があればもちろん幸福になるなんてことなくて、幸福な人生を送るのは全くない。そういう傾向、誰が、これ、錯覚ですよ。お金もじゃの錯覚。お金はあんまり下位に、この幸福になる順序が下の方です。もちろん健康なんかの方がずっと上だし、そういう明るさとか楽しさとかね、仲の良さとか、いい友達とか、そういうのがずっと上なんですね。ただ、いい友達は先ほど言いましたように、イエス様とか、お釈迦様の話を、話っていうかね、残したものを見ますと、あまり親しくなっちゃいけないっていうことなんで、それはまあ、気をつけなきゃいけないですね。それから未来が明るいってことですね。もうこれをね、もう日本国民を、もう暗くしよう、暗くしよう、不幸にしようと思ってるのが一番先頭が、まあ NHK 朝日新聞ですね。この二つがありますからね、もうどうにもならないですよ。もう、どうしたら国民を不幸にするかで懸命ですから。NHK と朝日新聞はね、台風が来れば大げさに言うし、朝日新聞なんか今から40年前にね、もうあと少し経ったら、海面が5メートル上がって、東京は全部水浸しになり、東京は都心がもう住めなくなるから、筑波に移るんだっていう、ね、新聞をね、一面を全部使って、それで正月に配ったんですよ。朝日新聞。それでそれはね、夢物語ではいいんだ。いや、夢物語はね、明るい夢物語を書かなきゃいけないんで、そんなね、もう5年経ったらね、東京に住めなくなるなんてやつを30年前に書くなって言うんですよ。NHK は1972年ですから、今からもう60年以上前に、あと30年で石油がなくなるって大々的にやったわけです。ものすごく不幸な人間出したと思いますよ。それからまあ、他のことを言えば、やっぱり欲が少ないことですよ。良寛様、ね、新潟にお住みだったですね。昼は子供たちと遊び、床からタケノコが出てきたら、タケノコが伸びるように、床、あれは確か縁側だったですけど、縁側をちょっと切ったり、屋根の、こう、ひさしを切ったりして、タケノコが伸びるように、こう、手伝ってあげるとかね。いや、それはね、欲が少ないんですよ。ちょっとしたご飯食べるだけなんですね。昔はね、白い米もちょっと贅沢品だってね、麦を少し混ぜて食べましたね。栄養もそれほど十分でありませんでした。だけども、貝原一軒なんかも質素な生活してます。江戸時代の人ですね。1620年かなんか生まれです。それが、1640年とかな、もしかしたら間違ってるか。それがですね、84歳ですから、楽しく健康で。何が健康にいいかってよくわかりますよね。だからここで言いたいことは二つなんです。一つはね、健康というのを考えちゃいけない。考えちゃいけないっていうか、快調と不調を考えなきゃいけない。どちらかというと。快調に自分はなるんだ。不調になっちゃいけないんだっていうふうに健康を分けて考えてますね。やっぱり偉い人は健康を分けて考えてます。それで、自分をできるだけ快調にするように日常生活を送ってますね。毎日の生活を、ちょっとだけ我慢して、それで動物としてやるべきことをやってますね。自然とか食事とか家族とか人間関係とか、将来の見通しだとか、それをいつもですね、NHK なんかに騙されてね、もう不幸になってる人を見るとかわいそうですよ。不幸もその前に、病気の前に不調がありますからね。だから随分幅があるんですよ。だから健康な状態からこうダーッと落ちていくんじゃなくて、できるだけ上の方に行くようにしとけば、下の方には行きにくいですから、病気まで到達しないですよ。ということで、 僕は健康とかね、そういうのに少し興味を持って、まあ、40ぐらいから興味持ち出したんですが、まあ、もともと体も良かったから、そういう意味では、病気からの脱出っていうのは僕は40歳ぐらいまで、病気からの脱出。40歳から、年を取ってくると、今度は、不調から快調に行くというような生活になってきました。ぜひ、そういうふうに、こう、何段階かで考えられますと、一度に下の方にダーンと落ちていくってことはありませんから、非常に安定した楽しい生活を送れると思います。